第28章16節から20節まで朗読いたします。新約聖書の60ページになります。マタイによる福音書第28章16節から20節まで朗読いたします。マタイによる福音書第28章16節。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。今朝の礼拝は、今年初めての伝道礼拝ということになります。昨年も初めての伝道礼拝では、伝道というのはどういうことであるのか、伝道について考えるということをことからですね始めました。昨年は聖霊が働いてくださる、神様が働いてくださる、そのことによって初めて伝道が成り立つ、そのことを確認いたしました。今日はイエス・キリストが与えられた派遣の言葉、教会では広く大宣教命令、あるいは大伝道命令というふうに呼ばれています箇所から教えられたいと願っております。イエス様がこの言葉を語られたことの、語られた時のですね、その状況を確認しておく、そのことがですね、この箇所について理解を深めてくれると思います。イエス様が今日の箇所を語られるその数日前には、イエス様はイスカリオテのユダに裏切られて、そしてユダヤ人の指導者たちに捕らえられました。その際、イエス様に従っていたはずの弟子たちは全員結局のところ逃げてしまいました。そしてイエス様は十字架刑に処されて殺されました。12人のイエス様の弟子たちというのは、イエス様から派遣されるために選ばれた人たちでした。実際にイエス様から使わされて悪霊を追い出したり、病を癒したりしながらイエス様のことを述べ伝える、神の国のことを述べ伝えるということをした経験もありました。神の国はそのようにして進展していくのだと思われました。しかし、この今日の箇所の出来事の数日前には、弟子たちが逃げ出し、またリーダーであるイエス様が殺される、こういうことによってもうこの計画は完全に挫折した、そう見えました。弟子たちの方も逃げてしまったのですから、もうこの計画は完全に失われるのではないか、その状況だけを見ればですね、そう判断するのが妥当だと思われます。この状況というのは、私たちが置かれている今の状況と少 少し似ているかもしれません。日本の伝道というのはかつてのようには進展していません。戦後のキリスト教ブームの時には多くの人が教会に集まったわけですけれども、今では同じように集まるということはほとんどありません。この宝塚教会の場合には80年代くらいがですね、集まっていたその人数のピークであります。ですから、そういう意味ではかなりですね、その後も長く検討した方だと言ってよいだろうと思います。しかしそれでもその後30年で徐々にここに集う人の人数が減っています。このまま教会は衰弱していってしまうのではないだろうか。その統計、その人数、状況だけを見ればそう感じてもやむを得ないのだろうと思います。伝道のことを考える際に今どのような状況にあるのか、そのことに率直に目を向けるということはもちろん必要なことです。ただしそのことだけに目を奪われますと袋小路に入り込んでしまいます。10年ほど前にはクリスチャン新聞が伝道の閉塞感という言葉を盛んに用いていました。状況だけに目を奪われるとその困難な状況を前にしてですね、心が萎えてしまって閉塞感にとらわれる、そういうことがあるのだろうと思います。イエス・キリストは十字架によって死なれた。しかしそれだけでなく復活された。そのことに心を向けることが大切です。今日の箇所のこの大宣教命令を告げられたのは復活されたイエス・キリストです。イエス様が復活された、このことが希望の始まりです。16節をお読みします。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。復活されたイエス様が弟子たちを山に集められました。山の上というのは旧約聖書においてたびたびですね、主なる神様がご自身を表された、そういう場所であります。代表的な例としましては出エジプト記に出てくる出来事があります。モーセがエジプト、そこで生まれ育ったわけですけれども、そこで失敗を犯しまして、そしてミディアン人の地に逃れていって、そこで隠れるように生活をしていた。そういう時に主はホレブの山で、その山の上でモーセに語りかけ、彼をエジプトに遣わしました。またモーセがですね、エジプトからイスラエルの人々を導き出して、そして導き出していってから主はですね、シナイ山、これはホレブの山の別名でもありますが、そこで十戒などの律法を与えられ、主の民としてどう生きるべきかを教えられました。それもまた山の上でありました。山の上というのは主である神様がご自身を表し、教えを与え、人々を派遣する、そういう場所であるわけです。朝の礼拝ではマタイによる福音書から、説教を、しておりますけれども、そこでですね、今ちょうどいわゆる三条の説教と呼ばれる箇所を読み進めております。イエス様が山の上で説教をされた、そういう箇所です。主である神様と同じように権威あるお方としてイエス様は 山の上で説教をされました。そして今イエス様は弟子たちを山の上に再び集めて、主である神様として権威あるお方として弟子たちを派遣されるわけです。イエス様が最初に言われた言葉は18節の後半です。私は天と地の一切の権能を授かっている。天と地の一切の権能、そういうものを授かっている。つまりイエス様は全世界の支配者、王となられたということです。この世界にもはやイエス様のご支配が及ばないところは1センチ四方もありません。この全世界の王であられるお方が今弟子たちを全世界に使わされるわけです。そのようにイエス様が弟子たちを使わす、すべての民を私の弟子にしなさい、そのように使わされてから最初の1900年間にイエス・キリストの福音が届けられたのは世界の民族の 10% に過ぎませんでした。しかしその後1900年から後の100年間でさらに 65% の人民族に福音が届けられました。1910年にイギリスのスコットランド、スコットランドのエジンバラで、初めて世界宣教に関する世界的な会議が行われました。その時点では世界の民族の 10% にしかイエス・キリストの福音が届いていませんでした。2010年にこのエジンバラでの宣教会議の100周年を記念しました宣教会議におきまして、世界の 75% の民族、 75% 以上の民族に福音が届けられているということが確認されました。1910年にラテンアメリカのプロテスタントのクリスチャンの人口は10万人に満たなかったわけですが、今では1億5000万人以上がそのラテンアメリカにプロテスタントのクリスチャンがですね、1億5000万人今ではいます。10万人から1億5000万人にこの100年で増えました。1910年にアフリカにいるプロテスタントのクリスチャンの数は160万人でした。今日では1億7500万人以上います。1910年にアジア太平洋地域にいたプロテスタントのクリスチャンは約400万人でした。しかし今日では2億人以上います。1910年の時点では2万5000人の宣教師が送られていました。今では22万人以上の宣教師が送られています。2万5000人から22万人以上に増えた、宣教師が増えました。1910年の時点では西洋世界、そこから送られる宣教師が 99% を占めていました。ほとんどの宣教師はですね、西洋世界から送られていました。しかし現在では 78% の宣教師が非西洋世界、西洋世界以外から送られています。日本のことだけに目を向けていますと、私たちは大変伝道が難しい、全く伝道が進んでいない、そんな時代に生きているように 感じてしまいます。しかしイエス・キリストの王国というのは全世界に及んでいます。イエス様のご支配の及ばないところはこの世界の全体に1センチ四方もありません。世界で行われています宣教に目を向けるならば、私たちは歴史上最も伝道が進んでいる100年間を生きています。世界でこれを成し遂げておられる主が私たちの神様です。そういう意味で海外伝道、最近では海外伝道という言葉よりも世界宣教という言葉が好んで用いられますけれども、そのことに視野を向けるということが主のご支配の力強さを感じさせ、私たち自身が取り組むその伝道にも大きな励みになります。世界の諸教会との交わりを深める、こういうことで神の国の全世界的な広がりに目を向けることができます。同じ主がアメリカにも韓国にも南アフリカにもアフリカのガンビアにも中国にもそして日本にもそのご支配を及ぼしておられるからです。天と地の一切の権能を持ったイエス様のご支配の下で、私たちの教会、そしてまたここに集う一人一人が日本のこの地に使わされています。19節からお読みします。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。日本語では分かりにくくなっていますけれども、すべての民を私の弟子にしなさいということがメインのこととして言われていまして、そしてそれについて付け加えられた説明として洗礼を授けるということと教えるということが言われています。イエス様の弟子にするということは洗礼を授けるということと教えるということであるわけです。洗礼を授けるということはイエス様を救い主と信じてイエス様に救われたことの印として洗礼を授けるということです。言ってみればクリスチャンとしての歩みのスタートを切らせるということです。洗礼を受ける、信仰の告白をする、そのことでイエス様の弟子としての歩みが始まります。スタートを切った人たちがどのように歩みを始めるか、その歩み方について教える必要があります。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい、このようにあります。イエス様が教えられたこと、そこには本当に多くのことが含まれています。そのために私たちは聖書を読んで繰り返し教えられる必要があります。ただしその要点に関して言えば非常に単純なことです。すべてを尽くして神様を愛する、そして隣人を自分自身のように愛する、それがイエス様が教えられた命じられたことの要点です。私たちが読み進めてきましたイエス様の三条の説教、その三条の説教の表現で言えば、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、このことがイエス様がするように命じられた 教えられたことの要点であるというふうに言うことができます。伝道ということを考えるときにですね、この教会に人を連れてくることができるかどうか、こういうことだけで考えますと、とてもこれは重荷である、ストレスである、そんなふうに感じることがあるのではないでしょうか。なかなかそれが実行できない、まあ、そういう現実がありますので、まあ、自分は全然伝道ができない、まあ、そんなふうにダメな自分をですね、後ろめたく思いながら教会に来る、そんなことがあるのではないでしょうか。場合によっては自分がイエス様が命じられたように生きることができていない、だから伝道することができないのではないか、人を教会に連れてくることができないのではないか、そんなふうに感じてしまう方もおられるかもしれません。伝道がうまくいかない、その理由はですね、もちろん私たちの不完全さ、私たちの十分さ、こういうことにも原因があるのだろうと思います。それは否定できないだろうと思います。しかしここでイエス様によって使わされています11人の弟子たち、一人はもう完全に裏切ってしまいました。残されていますこの11人もまた不完全で不十分な者たちでありました。数日前には逃げてしまった者たちです。彼らも繰り返し失敗をしたり、弱さもある、そういう人間です。決して模範的ではありません。彼らのゆえにつまずいてしまった。そんな人たちもおそらくいたことでしょう。それでもイエス様は彼らを弟子として呼び集め、そうして彼らを派遣されます。そしてこういう弟子たちにですね、すべての民を私の弟子にしなさい、こう命じられます。この命令はあなたたちよりももっと弟子な、もっとマシなですね、弟子を作りなさい、そういう命令なのでしょうか。特にそういうことは言われておりません。おそらく彼らの働きを通してイエス様に従う弟子となった者たちもやはり弱さがあり、失敗もしたことでしょう。逃げてしまうこともあったかもしれません。しかしそれでもイエス様に従い続けている限り、イエス様の弟子であり、イエス様から派遣されているわけです。こんな不完全な弟子たちです。ですが、このような者たちが世界に増え広がっていくならば、確実にイエス様のご支配が広がっていくことになります。イエス様が彼らを派遣した、このような者たちを派遣したということは、ダメなところがある、欠けがある、そんな弟子たちを用いてイエス様はご自身の御国を広げていこう、こう意図されているからです。初めからこういう者たちを使わされたわけです。初めからそう意図されているわけです。伝道が苦手で模範的ではない、さまざまな弱さを抱えている、そんな私たちをも主は選んで、ご自身の御国の、ご自身の王国の、その進展のために使わされるわけです。そして主はそのように私たちを使わしておいて、そのまま放っておかれるのではありません。 20節の後半を読みします。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主はご自身の弟子たちを派遣されるだけではなくて、派遣した者たちと世の終わりまで共にいてくださると約束されています。モーセがホレブの山からですね、エジプトに遣わされた。その時主はですね、私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを遣わす印である。こう約束されました。この言葉を聞かされた時ですね、モーセは先ほども申し上げましたように、エジプトで失敗をして逃亡して隠れるようにして生活をしていました。とてもそんな大きな働きができる、そういう力量のある人物とは思われませんでした。モーセ自身もですね、なぜ私が行かなければならないのですか、そんなふうにこの主の言葉をですね断ろうとしたわけです。しかしそのようにして主に使わされましたモーセは、エジプトからイスラエルの民を導き出すという大変大きな働きをしました。彼にそれが実行できたのは、主がさまざまな不思議なお働きをされたからでした。ナイル川の水が血に変わったり、あるいは海が二つに分かれる、こういう奇跡をモーセと共にいた主が実行してくださった。だからこそイスラエルを導き出すという偉大な働きをモーセは実行することができました。イエス様からこの時使わされました弟子たちも、全世界にイエス様のことを述べ伝えるようなそういう力量のある人物ではありませんでした。たった数日前に逃げ出したばかりの者たちでありました。彼らのようなものを弟子とした、そのことがそもそも間違いであるかのような、そんな者たちでありました。しかし彼らがイエス様から派遣された後、今や文字通り全世界にキリストの福音が述べ伝えられています。それは彼らの力量であったとは誰も考えません。ただ主が彼らと共におられてお働きくださった、そうとしか言えません。私たちも人間の目から、人間の常識から見て、この日本で福音を述べ伝える力量がある、そんな力がある、そのようには誰も思わないかもしれません。むしろ自分たちのことを顧みますと、弱さがあり痛みがある、そのことばかりに目が向く、そのことばかりが目につくことでしょう。だからこそ主がなさることに目を向けたいと思います。主はもともと力量のない弱さのあるそういう者たちを使わされました。しかし主が共にいてくださいました。共にいてくださる主のお働きこそが伝道の鍵であります。全世界でその力を発揮されている主が私たちとも共にいてくださり、ここでもお働きくださいます。そういう視野を絶えず確認したいと思います。こういう主に使わされているのですから、私たちの弱さ、私たちの欠けなど大した問題ではありません。お祈りをいたします。 天と地の一切の権能を持っておられますイエス様、全世界の隅々に及ぶあなたのご支配をあがめます。